はい、改めましてこんばんは、ジョージャックマンズポッドキャスト。はい、ですね、今週に関しては、わけありまして一人で収録となります。はい、まあちょっとこちらもですね、理由がございまして、うちアパートに住んでるんですけれども、ちょっとそちらのネット環境がですね、今ダウン中でございましてね。はい、まあなんでそうなったかと言いますとですね、まあ例によってですね、最初ですね、ここ携帯電話会社とですね、まあ違うプロバイダーさんを使ってたんですよ。まあこれは理由がございましてね、担当プロバイダーさんがこの、地域のアパートをまだですね、サービス対象内にしてなかったんで、まあいかんだろうというところで、まあその中で一番安価だったこちらですね、ソフトバンクさんの方の、ネット導入してたというところだったんですよ。で、まあそのまま1年ほど順調に動いてたんですけれども、まあですね、自分のところのプロバイダーさんの方から連絡が来まして、まあ、なんでうちを使ってくれないのかと、何か理由があるのかということを、尋ねられましてね、まあ、いや、理由があるも何も、そもそもあんたのところがサービスやってないからでしょっていう話になって、いやいやいや、サービス対象内になったんで、この電話かけてますよと。いう話でですね、まあ、プロバイダーさん経由でですね、某、プロバイダーさんじゃないな、au さんって言っちゃいましたけど、ですね、携帯キャリア経由で、某プロバイダーを紹介されて、たんですよね。で、まあ、そこから電話が来まして、まあ、今より安くなりますよと、あと、違約金もおうちで払うから、なんとか変えてくれんかという流れで来て、まあ、別にこちらね、基本的に携帯の、部分とネットの部分っていうのは全部まとめてにした方が、まあ、いろいろと都合がいいと。クレジットカードで払えばクレジットカードのポイントももらえるし、で、そこで払うとその携帯会社独自のポイントも貯まりますよという形なので、基本分ける必要っていうのはなくて、まあ、何だけ全部ひとまとめにした方がいいっていうのがこの世の習いなんですけれども。で、まあ、こちら、契約して、で、まあ、ネットの方で手続きして、まあ、機材が届いて全部設定しましたと。で、繋がりましたと。ここまでは、めでたしめでたしだと。ですけれども、そしたらですね、うちに請求書が届くようになってですね、まあ、プロバイダー料金を払えというところだったんですよね。で、まあまあ、これはなんでだと思ったんですけど、どうも、そのね、携帯キャリアからの紹介だったんですけれども、ですね、支払い手続きは独自にしないといけないと。しかも一応これまとめて請求にはできるんですけど、それはそれとしてまた別の手続きが必要だったわけなんですよね。ちょっとその辺が理解できずに、まあ、そのうち、切り替わるだろうと思ってたら、毎月毎月請求書が来てたんで、あれと思って、まあ、3、4ヶ月目ぐらいで、手続きいるんだと思って、まあ、手続きをですね、行った次第だったんですよね。まあ、それで安心してたらですね、今回、そうですね、9月の初めあたりですかね、突然ネットがつながらなくなりまして、あら、おかしいと思って、障害かと思って、プロバイダーのページ見たらですね、特に障害が起こってなくて、で、自分のログイン ID とかを入れると、システムエラーとかが測れるんで、これは多分なんだろう、ネット系のトラブルか支払い系のトラブルか、はたまた、こちらので、回線の故障かっていろいろ考えましたけれども、まあ、例によってですね、ネットからの相談っていうのが繋がらなかったんで、まあ、もうどうしようもないんで、電話かけるしかないんですよね。でね、電話かけたら、まあ、ご存知の通り、繋がらないんですよね。いやー、保留状態で大体相場2、30分待たないと繋がらないと。全然繋がらないと。まあ、自動チャットとかね、 まあコールセンター用のチャットっていう手段もあるんですけども、そもそもあのネット環境がないので、スマホからそのチャットサービスにつなぐ必要があって、さらに待たされるっていうことがあるんで、もうこれ電話の方がいいかなと思ってずっと待ってたらですね、まあやはり理由はですね、料金未払いだよと。うん、分かったと。未払いっていつの代って言ったらですね、今9月でしょ、これがね、なんと2月分が未払いだって言われて、って。いや、未払いの請求書見てないよっていう話したんですけど、いや、でもこれちょっと未払いなんで止めさせてもらいましたと。どうすんのっていう話したら、まあとりあえず口座番号とか言ってくれたら振り込むからって言ったら、いや、もうこれ債権が弁護士事務所行ってるんで、そこからの、支払い票が来るまでちょっともうダメですっていうことになりましてね。いやー、電話一本も来ずに止まるってびっくりしましたね、ネット。うん。しかも2月分料金って、そんな途中で毎月毎月請求書は見てたけど、まあおそらく僕は最初の契約の時に入ってた可能性あるんですよね、振り込み用紙みたいなのが。ちょっとね、そこは落ち度としてはあるんですけれども、一本の電話も来ずにこうネットが止まるんだこのプロバイダーと思いましてね。いやー、でその電話を入れてからですね、その請求書が来るまでだいたい2週間ぐらいかかりましてね、それで来て払って、でさらに5日ぐらいしてやっと復旧したっていう流れでして、いやーほんとね、家にネットがないともうすごいですね。どんだけネットに頼って生活してたんだっていうのは、まずこのね、 Google ホームさんですね、スマートスピーカーもネットがなければ使い物にならないし、朝起きて夜中起きた時に何時か教えてって言っててもね、ネットつながってませんって無限に断られますから。いやー、次の日の天気とかも聞いたりとか、めんどくさいことはもうね、リマインドをね、お願いしたらね、スマホに飛んでくれて、それで忘れないようにしてくれるんですよ。ね。それもすごく便利で、うん。どんだけネットに頼って俺は生きてたんだっていうところですね。まあ、目覚まし一つも携帯で目覚ましかけないといけないし、まあ、その携帯の目覚ましになっても起きなかったりして、やばいことになったりとかね。しましたね。本当にもうネットがないとき、どうやって生活してたんだろうかって不安になるぐらい、いやーびっくりするぐらい何もできなくなりましたね。うん、いやーオフラインでできることっていうんでね、まあ久しぶりにモンスターハンターを再開してでずっと遊んでたとか、そんな状況でしたね。あとはもう借りた DVD 見たりとか、うん、まあそんな感じで、まああんまりお金のかからない遊びをずっとしてた次第だったんですけれど、いやー、まあ、今週日曜日なんですけどね、復旧したのがちょっと2、3日前だったんでね、うん、特にゲストの方をお呼びする手配もできずというところだったんで、まあ、こうやってね、一人収録っていう形を取ってる次第だったんですけれども。まあ、いい機会なんで、ちょっとね、しばらく他の方とあまり共有できないネタをですね、話していこうかなと思いましてね、まあ、一人語り、強化月間みたいな形で、しばらくやっていこうかなと思いますので、まあ、今週からちょっとお付き合いいただければと思います。はい。で、まあ、そのね、一つ目なんですけれども、まあ、ネットのトラブルがあった時にも、まあ、先週なんとか更新したんですが、その時にですね、ちょっとノマド生活っぽいことをやってたんですよね。うん。まあ、要はネットがないけども、ネットにこうアップしたいものがある時は、どうしたらいいかと。うん、スマホのデザリングでできるのかと思ってやったら、デザリングも有料ですからね。それも厳しいとなるとどうするべきかというので考えて、やっぱりフリー Wi-Fi のところを探そうと、うん、いうところで、フリー Wi-Fi を探して、ちょこちょこうろうろしてたんですよね。うん。まあ一つね、おすすめの場所としては、やっぱりですね、コーヒーショップ、タリーズさんですかね。タリーズかな。どっちの呼び方かわかんないですけども、あそこなかなかいいですね。基本無料で Wi-Fi 接続できますし、あと座席によってはですね、コンセントも用意してくれたりしますんで、うん、うちの知ってるところのですね、まあタリーズさんはですね、コンセントある座席あるんですけども、めっちゃ喫煙室の中にあるんで、うん、割 とね、女性の方めっちゃ吸ってたりしましたけれども、それはちょっと、うちがね、タバコ吸わないんで、こいつは厳しいなと思って、うん。そこは利用せずにですね、まあ、椅子の裏とかにコンセントのあるところに、ノートパソコンをつなげてですね、一生懸命アップロードしてたっていうところなんですけれども、まあ、その時にね、ちょっと先週の方はですね、だいたい少し長くなってしまって、アップロード制限を、制限っていうかね、向こうのブログ側のアップロード制限のサイズをちょっと超えてて、またさらにこれを戻して、また上げ直すみたいなことが必要だったんで、なかなかこう、結構ね、ポッドキャスト版の配信が遅れたりはしたんですけれども。まあ、そんなところか、まずタリーズさん。これはまあ、欠点が一つだけあって、そこのネットとですね、座席を借りるためにはやっぱりコーヒーを頼まないといけないと。うん。まあそんな高くはないんですけれども、まあそれが一つあるんで、まあちょっと微妙かなってところだった、ではありましたね。うん。あと、あんまり長居するとちょっと変な目で見られてしまうという問題がありますから。うん。なんで、またですね、ちょっとネット難民をしてふらふら探してたらですね、そういうですね、一件見つけましたね。コンセントがあって、ネットがあって、しかも、利用料は無料と。あとは飲み物もつくと。うん、これは意識の低い自分としてもね、押していきたいノマドスペースなんですが、それはですね、ヨークベニマルさんですね。はい。これはスーパーなんですけれども、イートイン、まあ、中でお弁当買ったらそこで食べられますよっていうスペースがあるという形なんですよね。でまあ、福島県とかを中心に展開している東北のスーパーなんですけれども、まあ、マークがかなりイトーヨーカドーに似てるのが特徴なんですけど、まあ、実際セブンアイ、ホールディングスの、グループ会社なんで、うん。まあ、セブンイレブン系列だと思ってくださいっていうところですね。まあ、そこのいいところなんですけれども、本当にセブンイレブン系列なんで、セブンイレブンのネットが使えるんですよ。これはですね、セブンイレブンのネットに、ですね、確か、オムニセブンとかのですね、ID、パスワードとかを持っていると、こちらですね、Wi-Fi が、1日3回まで無料で繋げれますよというサービスがやってましたね。うん。で、接続速度もなかなかに早い上にですね、まあ、イートインスペースにはですね、なんと無料でお水飲めるスペースがあるんで、お茶とかお水とかね。なんで、一応すべては、一応無料で、対応は可能というところですね。まあ確かに、無料で使えるんですけど、それだけじゃ悪いんで、そこ使った後はお買い物をしてから、まあ帰ると。まあ卵とか豚肉とか買ってですね、それから帰るみたいな感じのノマドスペースの利用法をしてましたね。うん。これも地方行った時も面白いかなと思ってね。まあ地方で何かブログを書いたりあげたりするっていう感じはね、なかなかやっててね、仕事をしてる感があって好きなんですけれども。まあ、こちらですね、野宿の時には普通の店も使えるかなと思いましたね。まあ、皆さんもどうしてもネットスペースが欲しくなったらですね、おすすめはタリーズさんか、東北でヨークベニマルさん。ヨークベニマルさんはものすごい量あるのと、あと大体イートインのスペースがあるのと、ですね、コンセントもあって、あとは座るスペースもあるというので、もういいことずくめなんで、ヨークベニマルさんは非常におすすめですね。うん。まあ、ヨークベニマルさんでノマドやってる人っていうのはまず見ないんですけれども、非常に穴場でのスペースであるんでおすすめしたいかなと思いますね。まあ、そんなところで、先週分アップして、今週分は普通にですね、ネット復旧したんで自宅のパソコンからアップロードできるかなと思うんですけれども。いや、ほんと、ありがたい、アップル。このネットがあるってほんとありがたいと思います。逆によく言うスマホだけで暮らしてる方っていうのは本当にもう今どういう生活っていうのか逆にちょっとわからないっていう感じですね。うちもこれは辛いなと思いました。はい。なんで、まあ、そのね、ネットのありがたみを改めて知ったというところで、まあ、この辺の苦労話というのはですね、終わりにしたいかと思うんですけれども、ね、まあ、次にですね、ちょっと古い映画と新しい映画を何点か見てましてですね。まあその話もそろそろ時期も過ぎ去ったんで、していきたいなと思うんですけれども、まずはですね、アニメの話なんですが、これはなかなか凄まじかった 忍者バットマンという映画ですね。あの、残念ながらあんまり大人気というわけにはいかず、ですね、DVD も多分出るかどうか、出てもかなり先だろうっていう予感がしたのと、あとは、あの、上映すぐ終わりそうな予感がしましたんで、うちはもうそこで、ですね、見てきた次第だったんですけれども、まあね、まあ、ですね、バットマンと、あれですね、アメコミヒーローのバットマンさんが、こちらですね、宿敵ジョーカーと、あと悪の人たくさんと一緒に、戦国時代にタイムスリップ、日本の戦国時代にタイムスリップして、お互いと戦い合うという、お話になったんですけれども、うん。まあね、映画としてはかなりむちゃくちゃでしたね。うん。いや、これはいい意味でむちゃくちゃでした。一つですね、これ実写とアニメの違いなんですけれども、確かね、レゴバットマンとかもそうだったんですが、悪の人ですね、まあ、よくヴィランって呼んでる悪の人なんですけども、ですね、これ実写でやろうとしたら、出す人が限られてしまうと。いや、それは当然そうですよね。役者さんその数を用意しないといけないし、まあ、ちゃんとしたシリーズだと結構大物役者を使わないといけないんで、まあ、映画作るとしては大体出せて一人か二人っていうのが、まあ、相場ですよね。うん。まあ、ヒーロー側も出せて一人か二人っていうパターンなんですけれども、まあ、これも役者さんの都合で、それを破ってるのは多分今やってるアベンジャーズぐらいなんですけれども、うん。まあ、その都合をですね、ぶち破ってくれるのが、このアニメの良さといいますか、すごい量出しても声優さんさえ揃えればいいんで、うん、それだけでいけるんで、これですね、作りやすいっていうのが一つですね。まあレゴバットマンもそれなんで、ものすごい量のヴィランとですね、ものすごい量のヒーロー出てますけれども、安価で作れるっていうのはそういったところが多分にあるかと思います。で、まあ、この忍者バットマンなんですけれど、まあ、悪の人も5人ぐらい出て、まあ、こちらのバットマン側もですね、歴代ロビンさんですとか、キャットウーマンですとか、さんとか、うん。あと、当然、執事の方もですね、出ておられましたんでね、まあ、かなり総出演ではあったんですけど、そもそもバットマンっていうのは、あれですね、超能力とか、そういったものを一切持ってない人なので、何で戦うかって言ったら、己の財閥の財力と、それに、付随してですね、作成したこの、超兵器ですね。そちらを使って戦うんですけれども、戦国時代なんて言っちゃったもんだから、それは一切使えませんよと。なので、どうすんだよっていう話になるんですけれども、まあ、それはですね、悪の人もみんな同じじゃないかと、皆さんお思いでしょうか。大体悪の人は、特殊能力持ってたりとか、極端に自分自身が科学技術を持ってたりしますんで、まあ、要はですね、これね、タイムスリップした人がね、中でゴリラの人とかいたりするんで、ゴリラの人がすごい頭いいんですよね。なんで終盤になるともうそうですね、お城が変形して巨大ロボットになったりとかして、どえらいことになるっていう。それにこの丸腰のバットマン一味はどうやって戦うのかっていうのがですね、この映画の面白いところだったんですけれども。うん。いやー、すごいですね。なんとかなってしまうっていうのがまたすごい話ですね。うん。だいたいDC コミックですとですね、他にスーパーヒーローっていうとみんな超人的な力を持ってますから。まあ、ヒットはスーパーマンとかなんですけれども、うん。で、よく言いじられるんですよね。スーパーパワー、お前のスーパーパワーなんだってバットマンに言われて、金持ちとか答えたりするっていう、どうしようもない感じですけれども、まあ、なんでですね、他のヒーローってのは結構心折られると弱いんですけれども、バットマンだけは全然諦めませんからね。そうは諦める姿っていうのは見られないんで、そこがなかなかすごいヒーローかなとは思いますね。うん、今回も諦めずに、まあ、なんとか、どうにかこうにか、なんとかしてくれたっていうのが、ちょっとすごいなっていうのとですね。あとですね、この映画すごいなと思ったのは、全編ずっとですね、戦ってるんですよ。 ほとんどはバットマンとジョーカーがずっと戦ってるんですけども、戦ってないシーン、多分、だいたい4、5、1時間ちょっとの映画なんですけれども、10分、15分ぐらいしかないんじゃないですかね。うん。その間ずっとずっとずっと戦ってますから。いいんだこれっていうぐらい、ずっと戦ってましたからね。まあ、ある、これって、ある意味ジェットコースタームービーってやつかなっていう感じで、うん、思いましたね、うんうん。そういう編成ってできるんだっていうのが、結構びっくりしましたのと、うん、なかなか面白かったけど結構悪が強いんでですね、人を選ぶ映画かなと思いますが、まあ、面白いは面白いのと、アメコミに興味を持った方はですね、いろんな人が出ますんで、まあ、解説見ながら、見るっていうのも一つかなと思います。まあ大体ここなんでしょうね、シュワルツネッカーさんとかが出てきたようなバットマン映画に出てきた悪役の人は一通り出てるということと、バットマンの相方のロビンっていうのが実は3台もいたと。3人いたっていうのがびっくりしましたんで、まあその3人ともみんな出てるっていうのもまた驚きましたけどね。うん。まあそんなところですかね。まず一つ目、忍者バットマンのお話になりました。でね、前々からしたかったんですけども、ちょっと共有できる人がないんで、一人で語ろうと思うのがですね、このランページという作品ですね。ランページ、巨獣大乱闘と書くやつ。いやーね、こっちの方は本当に、IQ がどんどんこう低くなるっていうかね、ものすごくね、こう、見ると頭が悪くなる映画ですね。いやー、これ、映画っていろいろあると思うんですよね。ストーリーを考えさせられたりとか、余韻が残るとか、自分はどう思うかなって言って映画館を出た時からこう思うとかね。うん。もしくは、そうですね、心に残るっていうか、怖かったとか、いろいろあるんですけれども、この映画ってのは、ほんとね、全くストレスが高まらないという。それはそれですごい映画かなと思います。いや、ほんとね、ストレスは感じないですね。いやー、なんでしょう、コマンドみたいなですね、ああいう感じの映画ですね。もしもテレビでやってくれたら実況がこうすごく盛り上がって、このランページっていうの映画がですね、テレビでやるたびにお祭りになるような、そんな感じの映画ですね。もういやー、素晴らしいですね。もうストーリーをですね、簡単に言いますとですね、こちらロックス山のカがですね、白いゴリラを、面倒見てるんですよね、自然公園で。うん。で、その白いゴリラと一応手話では通話できるんですよね。こうまあロック様が面倒見てるんで。うん。で、そんな平和な町にですね、宇宙で実験してた謎の細胞が暴走を始めてですね、まあ衛星が落ちちゃうんですね、ボーンと、うん、で瓶が3本落ちてきまして、で1本がこの白いゴリラと1本が、こちらですね、狼にぶち当たって、もう1本が川にドボンと落ちると、うん、でそこをそれ浴びちゃった怪獣動物たちが巨大化してものすごい勢いで大暴れするという内容ですね。まあ、身も蓋もありませんけれど。うん。いやー、何が良かったっていうのはね、もうストーリーがサクサクサクサク、もうストレスなく進むんですよ。ええ。いや、面白いのは序盤でですね、ロック様とオタみたいな人とですね、金髪美女と、あとちょっと太っちょみたいな4人組が出てくるんですけれども、これジュマンジを見、っていうですね、映画を一度見ていただければその組み合わせ同じだなっていうのと、なんか序盤の服がほとんど一緒だっていうのは多分狙ったんだなと思いますんで、ジュマンジのウェルカムトゥザジャングルですね、これは一度見た後これも一緒に見ていただけるとより楽しめるんじゃないかなと思いますね、うん、まあちなみにですね、この冒頭出てきた4人っていうのはね、ね、ネタだと思うんで、その後一切活躍しませんので、はい、うん。いやいや、そのままですね、どんどんどんどん、 話は加速していきますけれども、まあ、すごいなというのが、やっぱりこの巨獣ですね。まあ、ぶっちゃけ言うと怪獣なんですけれども、まあ、その暴れっぷりがね、もう気持ちいいぐらい暴れてくれるんで、うん。ゴリラとオオカミとか、ものすごいスタイリッシュに街をバンバン壊しながら、バンバン人食べながら進んでいくのがね、まあ、楽しくて、うん。それにですね、まあ、他の作品でちゃんと見たことないんですけれども、こちらですね、そんな巨獣に対して真っ向を挑んでくるのがですね、エーテン・サンダーボルトなんですよね。まあ、こちら、ですね、ご存知ない方はですね、A/10 で、検索していただくとですね、アメリカ空軍の対地攻撃用の重爆撃機みたいなやつが出てくるんですけれども、まあ、これがですね、ちゃんと怪獣と戦ってくれると。分かってない監督だと多分ですね、F-15 とかの辺のですね、戦闘機がですね、怪獣に向かってミサイル撃ったりするんですけども、違うだろうと。だって対地専用のですね、ちゃんとした、戦闘機があるんだから、お前それ出せよと。って、思っちゃうんですけど、ちゃんと A 点が飛んできた時は、ちょっとグッときましたね。うん。アニメゴジラの小説にもありましたよ。世界が終わる日まで A 点を退役させるな、つって。あれさえあればなんとかなったのに。セリフがあるぐらいですね。A 点っていうのはですね、いろんなこのミリタリーマニアの中でもですね、ずっとですね、心に残ってる戦闘機なんですけれども、いやー、うちもね、A 点が出てきた時はちょっとおーって思いましたね。うん。まあひどいぶっ壊され方はしましたけれども、この映画で A 点見れるっていうのはなかなか、うん、ない経験かなと思いました。ね。あともう一つの見どころとしてはこれ吹き替え版限定なんですけれども、ですね、ガンダムユニコーンのコンビの人が、同じような役どころの声を当てててね、それがちょっと面白かったんですよね。まあ、あれですね、マサおばさんと、あとそれの弟ですね、もうやめよう、おばさんみたいな感じで言うところの役どころの二人ですね。パッと声優さんの名前は出ないんですけど、まあ大体姉さんやめろって言って同じような役どころでですね、出てきてですね、まあ悪いことをして、まあ結果ですね、因果応報みたいな話にはなるんですけれども、まあここはまあ全然ストレスないですね。サクッと消えますから、はい。悪いことをしてるやつは、サクッと消えて、そしてまあ、どうなっていくのかってところなんですけれども、まあ、すごいなと思うのは、ロック様ですね、戦いの中で、あれですね、びっくりさんだね、ラストね、大体、いや、本当にラスト10分ぐらい差し掛かるところまで、暴れてる巨獣っていうのが3匹全員残ってんですよね。うん。これどうすんのどうすんのって言って、いう感じになるところですね。まあ、これすごい。すごかった。だからクライマックスは、もう、バババンと言っても納得の終わり方しましたね。これどうすんのっていう感じになりましたけど、きっちりね、片付けましたね。うん、いやー、これちゃんとね、怪獣映画、もしも、ね、怪獣アクション映画やってくれるんだったら、まずランページ見て、これよりも面白いもの作ってくれよと。うん。伝統ある怪獣映画でもこれ以下だとちょっとなって感じになりますんで、いやーほんとね、作ると皆さんのハードルが上がったんじゃないかなってところですね。うん。あとはですね、ちょっとまだ公開中の映画なんですけれども、このランページ見た時に予告編流れてたメグザモンスターってやつですね。これちょっと見てきましたよ。うん。いやーこれもね、もう結論から言うとですね、面白かったと。さっきですね、ロック様ですね、ドン・ウェイン・ジョンソンさんが、ですね、巨獣というか怪獣を向こうに回して戦うんですけども、今度はこれですね、ジェイソン・ステイサムですね。ステイサムが、巨大ザメ、メガロドンを向こうに回して戦うという恐ろしい映画ですね。うん。すごいですね。ステイサムさんっていうのはあんまり見たことなかったんですけども、確かね、メカニックか何かだけ見たかな。とにかくしぶといんですよ。むちゃくちゃしぶといっていうイメージですね。うん。まあ、 強いかどうかっていうよりも、死ななさっぷりがですね、まあ、すごいと。うん。もう、ほんとね、いやー、殺しちゃうかな、いや、これ死ぬかなっていう時でもですね、絶対に諦めない、このしぶとさっていうのが、こう、すごくビリビリくる俳優さんでしたね。だからまあ、今回もですね、サメ泳いでる海にですね、縄持って飛び込むとか、そういう系統しますからね。もう危ない。もう、うわぁ、殺されるって。もう何シーンでも、こう、殺される感はありましたのとですね、ちょっとですね、結構フライドポテトとか飲み物結構多めに買ってったんですよね。まあちょうどお腹空いてる時間帯で、ちょっとご飯物を食べたいなっていうのもあったんで。うん。そういうことしてたらですね、やっぱりこう、油断してこうね、足とか組んだりして、こう、ポテトパクパクやってる時とかに、すんごいドキッとくるシーンがですね、もう来るんで、もうそれはビクッとやって、前のね、壁とか蹴っちゃったりしましたからね。うちちょっと足がコキッと動く時とかあるんで、柵の前の席っていうんですかね、そこ取りがちなんですけども、結構そこバクンと蹴っちゃって、音出しちゃって、結構恥ずかしかったですね。いやー、そんなシーンがですね、2、3回ありましたね。いやー、ほんとね、もう、怖い。怖かった。と、めでたしになるまで全然気が抜けなかったっていうのと、まあ、ラストバトルを、そう来たかみたいな話だったんで、うん。まあ、これはちょっと見ていただきたいなっていうんでね、まあ、あれですね、インディペンデンスデーみたいなラストになるかと思いきや、みたいな。うん。そう来たかみたいなところで。あとはですね、海の仲間たちがみんな助けに来てくれたのがすごい面白かったですね。なんか、いやー、これまあ、ほぼね、これ女優さんも中国の方ですし、かなり中国資本が入ってて、で、ラストバトルも中国の近海で戦ってるっていう流れでですね、ほぼほぼ中国映画っていう感があるんですけれども、うん。これちゃんとお金使ってきちんと映画作ってくれるんで、この中国資本は偉いですよ。本当に。だってこんなね、サメ映画にちゃんとお金出すっていうのはなかなか今全世界ではできないですからね。いや。こういうの作ってくれるんだったらもう全然中国ありだと思いますね。うん、この世は社会主義になった方がいいんじゃないかっていう。そういうの一瞬思ってしまうぐらいでしたね。これがバンバン作られていくんだったら、まあ、多分中国が世界支配した方がまだ世界が良くなるかもしれませんね。うん、そう思ってしまう回でしたね。いや。まあ、あとね、中国のビーチで、まあ、みんなすごい浮かれてるんですよ。日本のバブルの時でもあそこまで浮かれてる絵っていうのはなかなか撮れないですね。まあそもそもビーチだし安全だし特にサメは関係ないところだから浮かれてていいんですけれども、その浮かれっぷりっていうのはあんなに浮かれてもいいもんだろうかってぐらいびっくりするぐらい浮かれてますんでね。あれは、あの絵ってのは今の中国でないと撮れないのかなと思って。なんかこの、中国のね、バブルが弾けるとよく言われてますけれども、もしも不景気になった時はこの映画見直した時にはちょっとすごく感慨深い映像になるんじゃないかなと思いましたね。うん、まあ、このまま調子よくいくかどうかわかりませんけれども、まずはこの映画は、すごく中国を見直した映画ですね。これはちょっと、まあ、できれば大画面で見た方がいいかなと思いますね。ちっちゃい画面で見てもあんまりビクッとしないんで、やっぱ大画面でメガロドンをちょっと味わっていただくのがいい感じですね。で、まあ、この劇場出るときにですね、いや、面白かったわ、つって言ったら、前に女の子二人が、まあね、出てきて、これは面白かった、つって、あ、サメ映画見、こんな、女の子二人でサメ映画なんか見に来るんだと思いながら出てたら、その時やっぱこれは劇場で見る映画だった、って。いや、カメラを止めるなよりも面白いと。 言ってましたけど、え、そこ、その映画2つって比べるのっていう気がして、そこだけちょっと引っかかりましたけどね。うん、まあまあ、カメラを止めるのはまだまだやってる最中ですから、何も言いませんけれど。うん、それ比べるもんじゃないだろうっていう感じでしたね。うん、いやー、面白かったですよ。あとはですね、仮面ライダービルドですね、こちら終わり、ですね、シリーズ終わりましたんで、こちらも一緒に名画ですね、見てきたんですけれども、これなかなか人気で、まだ劇場でもやってたりするんですよね、夏休み映画だったんですけど。いやー、なかなか、これ面白いですよ、ビルドさん。うん。まあ、同時上映でルパンレンジャー対パトレンジャーもやってました。いや、今ですね、視聴率でいくと仮面ライダーとスーパー戦隊だと、スーパー戦隊の方が今視聴率勝ってるらしいんで。うん。なのに、こちらの劇場の時間では、全然仮面ライダーの方が長いという、逆転現象が起きてしまってるというので、まあ、これ、ひょっとしたら、次の映画あたりから是正される可能性が出てきましたけれども。うん。いやー、とりあえず、ビルドの方ですね、スタートして終わりましたけれども、まあ、なんですかね、この、全然知らない人は全くわからないと思うんですけれども、ウサギと戦車の成分を取ったボトルで変身するっていうのが仮面ライダービルドなんですけど、全く意味がわかりませんよね。ゴリラとダイヤモンドで変身するとか、そういう感じの仮面ライダーなんですけど、全く意味がわかりませんよね、これも。いやー、で、まぁ、1年見てきてですね、こっちはですね、最初から最後まで通すとですね、ほんとみんな価値観が全部逆転するなっていうのとですね、まあ、パンダとロケットとかそういう謎の組み合わせで、変身したりもしてましたし、これ一体何だったんだろうっていうのが、終盤で全部意味がですね、解き明かされましたから、それもすごいなと思いましたね。うん。あれちゃんと意味あったんだっていうのがね。うん。ビルドさんね、まあこれテレビシリーズ通じて見てほしいんですけど、まあ、ものすごい量のですね、パワーアップアイテムが出て、これどれだけお金を使わせるんだっていうのが、戦慄したっていうのが、まあ思い出ではあるんですけれども。いやー、こつはなーと思いましたけども、この話自体はすごく面白かったんで。うん。まあぜひともですね、まあ通して見るのは大変かもしれないんですけど、まあ何かで配信とかあったら、こう一話ずつ見ていただければいいんじゃないかなと思いましたんで。うん。おすすめであります。まあ当然映画の方もすごく面白かったんでね。こっちもおすすめではあるかなっていうところでしたね。まあそして今ですね、仮面ライダージオウっていう平成最後の、仮面ライダーが始まったところですけれども、まあこっちはですね、ちゃんと今までの平成仮面ライダーのですね、やられてた役者さんがきちんと出るというのがですね、だいぶ発表されてまして、キャストが少しずつ出てましたけれども、まあ、元のですね、キャストが出てくれるって時点で、かなりレベルが高いですね。仮面ライダーディケイドの時はなんか、やっつけみたいな感じで、全然別の役者さん出てて、お金がないのかとか、これは違うんじゃねえかとか、いろいろ物議をかましてましたけど、まあ、あれはあれで勢いが良かったんでね、最後まで面白かったんですけれども、今回はですね、ちゃんと作ろうっていう、この、強い意志力が感じられますんでね、なんとかですね、この流れをですね、最後まで続けていただきたいなと思いますので、ね。うん。まあ、確かにはですね、仮面ライダーの役者さんの中でも、ちょっとですね、いろんな理由で出れない方もいますからね、ですね、捕まった、逮捕されたりした人もいるっていう理由ですけれども、うん。逮捕されてない人は、たくさん出てほしいなとは思うんですけどね。うん。まあ、今、小田切丈さんとか、金目淳さんあたりは出てくれるのかっていうので、物議を醸しているところなんですけれども。できたら出てほしいなとは思ってはみますね。うん。まあまあ、この時ですね、まあおそらくビルドの映画の最後にそのジオの宣伝があって、で、冬ぐらいにまた映画やりますぜっていう宣伝をこう打ってた次第 ところだったんですけれども、おそらくこの本人出るであろうところなんですが、まああの番宣の時に最後に手前に4人だけ出てきたんで、その4人は多分出る映画に出るんじゃないかっていうのは自分の予想なんですよね。うん、とりあえず電王さん、確かね、うろうべなんですけど、電王と仮面ライダーブレイドと、あと、オーズと、あともう一人だったような気がするんですよね。うん。ブレイドの方はですね、役者さんちょっと顔に怪我したりとかして、今、リハビリ中ではあるんですけども、まあ、これがうまくいけば、復帰作品になってくれるかな、というところですね。うん。まあ、電王は、声優さんがいるんで、簡単に出れるんじゃないかと思いますけども、やっぱりここは佐藤健さんですね。あの方をお呼びしてですね、きちんと撮ってほしいなとは思いますし。うん、最後に、オーズはですね、結構今もね、役者さん頑張ってますし、確かね、この前レッドバロンに乗ったりもしてましたからね。それから進撃の巨人にも出てました。全然役者としてはまだまだ活躍されてるんで、スケジュール合えば全然出てくれるんじゃないかなと。うん。あとアンクさんですね。うん。まあよく聞くモテラジ系ではネオ様っていう役をしてるんですけども、カルトという白石監督さんの映画のですね、ネオ様役でやってる方なんですけれども、その方もちょっと出てくれれば嬉しいなっていうところですね。うん。まあとりあえず今回のジオーというのはちょっと、今までの平成ライダー全員出てくるっていうのですごく面白いっていう部分がですね、ピックアップされてますんで、これもちょっと見ていきたいなと。今のところ4話くらい見たんですけど、普通に面白いです。はい。いや、どうなるのか。アイテムもそこまでいっぱい出ません。今のところ。っていうか、古いアイテム使い回してくれるんでね、それはね、面白い、それで面白いなと思いますけれども。うん。まあ、アイテムといえば最近ちょっと画期的なやつもありましたね。まあ、今のウルトラマンシリーズなんですけど、なかなか面白い感じになってましたね。まあ、リサイクルというか。うん。これまた今度ですね、ちょっと、長々と話になりそうなんで、また次回撮ろうかなと思いますね。ウルトラマンの話。まあ、最近のウルトラマンに関してちょっと一ふた、ちょっと面白いんで、アピールしていきたいっていう部分があるんで、そのラジオは撮りたいなと。ですね、まだちょっと若干時間がありますので、ですね、まず今後のことをですね、ちょっとお話ししようかなと思いまして、まあ、ブログとこの配信してる部分ですね、まあ、YouTube の方と、あとですね、Podcast の方で配信してるんですけども、ちょっとブログのデザインとかをちょっとリニューアルしていきたいなっていうのを今考えてますね。まあ、大体10月に入ったら諸事情ですごく暇になるので、その時に入ったらまあやっちゃおうかなと思いますので、で、あとですね、10月からですね、ぶっちゃけプロポッドキャスターになるので、専業ポッドキャスターになりますので、ですね、収益の道というのを少し考えてみようかなと思うんですけれども、ですね、まだちゃんと調べてないんですけども、キャストボックスっていうアプリがありまして、で、基本ですね、iTunes に、登録してるブログしてるポッドキャストに関してはキャットボックスっていうアプリにもなんかもう登録されてて、そこからもダウンロードできるようになってるみたいなんですよ。まあ、これはAndroid のですね、ポッドキャストアプリっていうのはちょっといいのがずっと全然なかったんですけれども、さっき Google ポッドキャストとか普通のが出てきたんで、まあ、大体盛り返しつつあるんですよね。まあ、その中で、このキャットボックスっていうのを、すいません、キャストボックスっていうのをなぜ話したかというとですね、これは、アプリ内でですね、ポッドキャストの主に投げ銭できるみたいなんですよね。お金といっても何ですかね、これ、今話題のビットコインみたいなやつですね。そういう通貨を購入して、で、向こうに渡せるっていう仕組みがどうもあるみたいなんですよ。うん。 で、どうやったらそれができるのかっていうのは全く分かってないんですけれども、あと、どうやったらそこで受け取れるようになるのかっていう登録方法とかも全く分かってないんですけれども、まあ、ね、まあ、世界的にちょっと頑張っていこうかなっていう感じのアプリで、なかなか野心的な試みだったんで、ちょっと他のアプリでそういうの見たことないですし、iTunes とかがね、全然あそこで配信しても我々一銭も得がありませんからね。うん。まあ、今で言うと、配信者の方は、まあ、なんですかね、YouTube で流した広告収入を得るか、もしくはテレフォンショッピングみたいなことをして、ね、アフリエイトで稼ぐかぐらいしか、収入の道がなかったんですけども、まあもしくは加工音源を売ったりとかっていうのしかなかったんですけども、それをね、また新しい道ができたっていうのはなかなか面白いんで、ちょっと試したいなと思っておりますね。じゃあ大体45分になりましたんで、この辺りで締めたいかと思いますので、ではまた来週も多分一人で喋ると思いますが、よろしくお願いします。
早めになりますので、よろしくお願いいたします。